こんにちは。ようこそジョイフラワーにお越しくださいました。何回も来てくださる方、何年も来てくださっている方、たくさんの顔を見ることができ感謝であります。今日の午前の礼拝で川村頼彦先生がメッセージをしてくださいましたが、そのお父様昇先生が若い頃最初に教会に導かれた時に、ある伝道集会に行って言われた言葉があるそうです。何度でも来てください、今日だけじゃなくて続けて来てくださいというふうに言われました。2回来て3回目でわからないこともあるかもしれないから続けて来てください、3回来てもそこでやめないで4回目に来たらわかることがあるので来てください、わかるまで来れば必ずわかりますと言われたそうですぜひ続けて集会に来ていただき、わかるまでぜひ来ていただけると感謝であります。早速御言葉に心を向けましょう。今日はナーマンという男の話であります。そして題がこれしかないという題でメッセージをさせていただきます。アラムの国にナーマンという男がいました。今のシリアという国でありますけれども、イスラエルの北東に位置する国であります。そして美しい川アマナやパルパルが流れる、そのような商業に栄える国でありました。ナーマンはこのシリアの軍の将軍でありました。生まれた環境も良く、そして最高の教育を受け、そして最高の地位を得た人物であります。主君に重んじられ、そして尊敬されていた、そのような勇士としてこの聖書に書かれております。しかし彼には大きな悩みがありました。それがサラートという重い皮膚病にかかっていたということであります。それはシリアの最上の文化、最上の医学をもってしても全く手が出ない、そのような病でありました。いつからその症状が出たのかは分かりません。はじめは全くその感染に気がつかない時期もあったでしょう。しかし一旦自分の身に変化が現れると、それはいつまでも彼をつきまとい、それが原因で命を落とすかもしれない、この病と一生付き合っていかなければならないのだろうかという覚悟もあったに違いありません。私も思春期に青春のシンボルというのがたくさんできまして、どうしたもんかなと思いながら毎日こう鏡を見ていたんですけれども、学校に行って肌のきれいな子を見ると、なんで私の肌とこう違うんだろうかと思いながら悩んだ時期もありました。両親は新潟に住んでおりましたので、その両親の田舎からなぜか大きな荷物が届きました。中を開けたら毒ダミの乾燥した葉っぱがいっぱい入っておりました。でこれを煎じて飲めということで、毎日毒ダミの葉っぱを煎じて飲んだ記憶があります。聞いたかどうか分かりませんが、そのように、一度気になりだすとどうしても気になってしまう、そのような、とても重い病にこのナーマンはかかっていたのであります。さてナーマンはどのようにしてこの病を克服したのでしょうか。これが今日のテーマであります。そしてその答えがキリスト教でいう救いを得る道につながるのであります。解決の第一歩、きっかけがあります。それは自分の無知を認め素直になるということであります。2節3節4節と最初に書かれておりますが、アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のサラートを治してくださるでしょう。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げたとあります。ナーマンは今までにもいろんな医者にかかったのでありました。当然王様の抱える有能なお医者さんにもかかったことでしょう。しかし何の解決も得られることはできませんでした。そして最後に自分が敵国イスラエルから 略奪してきた、連れてきた少女の意見に耳を傾けたのであります。医学の専門知識も何もない少女であります。ただあるのは誠の神様を信じる信仰心、これだけを持った少女でありました。あの方ならきっと治せる、強い確信が少女にはありました。私たちはどんな人の意見だったら聞くでしょうか。テレビのニュース番組では専門家やあるいは解説者、評論家という人たちがコメントをしてくれます。そういう人の意見だったらふむふむと聞きながらそのニュースを見るでしょう。 3.11 から半年経ちました。私たちは原子炉の問題について多くの関心を寄せ、またそのために日々お祈りをしております。私もそうですけれども、おそらく原子炉のこのシステムというか構造というものが日本人の皆さんにはよくこの機会を持って分かったのではないでしょうか。毎回のようにニュースが出て、そして専門家がこの炉の中の説明をしてくれます。それを聞いて、ああそうなのかと聞きますけれども、その専門家の言ったことがどれだけ反映されているかと思うと、あまりそれが正しく反映されてはいないんではないかと思うことであります。私たちはいろんな人の意見を聞きますけれども、誰の意見に耳を傾けるか。ナーマンの抱えていた重大な問題については、この小さな少女の方が誰よりもその本質をはるかに見抜いていたのでありました。ナーマンはまずこの件に関して自分の無知を素直に認め、そしてこの女の子のアドバイスに耳を傾けることができました。これが解決の第一歩であります。今日皆さんはどなたの紹介でこの場所に来たでしょうか。何を目的にこの場所に来たでしょうか。案外意外な人の言葉や、お招きによってこの場所へと導かれた方もあるかもしれません。無知を捨てて素直に認める、そこからキリスト教への一歩が始まるのであります。そして今日お読みいたしました1節から14節の中で、最初に申し上げますと、この物語のポイントというのは13節のその時というところから始まるのであります。ここを境にナーマンは変えられていきました。そのきっかけはしもべの一言であります。そしてこの13節の前、1節から12節まで、ここにこの難問を解決から遠のけるナーマンの問題点が描かれているのであります。一言で言うとプライド、彼の持っていたプライド、それが大きな問題でありました。その中から3つを今挙げさせていただきたいと思います。一つ目は権力に物を言わせて、アラムの王からイスラエルの王に宛てて手紙を書いてもらいました。何でも地位やあるいは名誉を利用する、そのような男でありました。いわば外交特権と言いましょうか。この手紙さえあればイスラエルに行った時に王宮でもどこでもすんなりと通してもらえることができる、そのような思いで手紙を書いてもらったのであります。二つ目は神様だろうと敵国だろうと貸しを作ってはならないというナーマンの傲慢さであります。5節にありますように、彼は銀10タラント、約銀340キロ、金6000シェケル、約7キロ、それに晴れ着を10着、報酬には申し分のないものを用意をして、そして彼は出発をいたしました。ここでもお金に物を言わせて、彼は準備をし、そして9節にありますように、これはお忍びではない、馬と戦車を率いて、そして多くの家来を連れて贈り物を持って堂々とイスラエルへと向かったのでありました。ところが王宮にはナーマンを治せる神の人、預言者はいませんでした。イスラエルの王ですらそれがわからなかった。外交特権の手紙を出したのではありますけれども、反応はそれとは全く別で、ウェルカムどころか イスラエルの王様の慌てぶり、そして言いがかりをつけられたと怒る始末でありました。そこへ神の人からの手が差し伸べられて、ナーマンはエリシャの呼びかけでエリシャの家の前に立つことになります。なんという対照的な話でしょうか。馬に戦車、そして多くの家来を従えて、多くのお土産を持って、将軍が王宮ではないエリシャのちっぽけな家の前に立ったのでありました。本当にこの家で間違いないんだろうか、疑いたくなる佇まいの前にエリシャは立ちました。3つ目、ナーマンの心には自分のシナリオがありました。私たちも自分で考えたシナリオを描くことはないでしょうか。人生のシナリオ、結婚のシナリオ、晩年のシナリオ、そして宗教についてもあるシナリオを持っているかもしれません。これなら信じられる、こうやってクリスチャンになるんだろう、こうやって神を信じるのだろうというシナリオ。私の場合は逆で、こうやってキリストを離れようというシナリオを持っていた時期がありました。それは小さい時から教会に来ておりましたので、親に連れられてきているという思いがずっとありました。ですから小学生の頃は、有楽町に教会がありましたので、一度行くと一人で帰れませんので、ずっと親についていかなければならない。ですから中学校高校になった時には、親を離れて宗教は自分で決めようと、そういうシナリオを持っておりました。しかしそれはもろくも崩れ去ったのであります。聖書にもあります。イザヤ書の中に、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いより深い。あるいは箴言の中に、人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなる。このような御言葉が書かれています。神様のシナリオは私たちの思い描くシナリオとは全く異なるのであります。さて今回ナーマンにはツァラートを治してもらうというシナリオが実はありました。重々しく家来の者がシリアの王様からの手紙を読み上げる、そして次にエリシャが現れて、そしてうやうやしく神の名を唱えて、ナーマンの患部に儀式的な手を施して、そして癒してくれるだろう、そのように思って彼は来たのでありました。ところがそのシナリオは却下されました。神の預言者はあえてナーマンの前には現れることはしませんでした。使いの者が代わりに出てきて、そしてヨルダン川に来なさい、七度あなた自身の身を洗いなさいと言われたのでありました。シリアにはもっときれいな川があるではないか、アマネやパルパル、こういった川ではダメなんだろうか、しかもただ7回浸かるだけ、そんな簡単なことで治るものならば今までこんな苦労はしていなかったと、散々プライドを傷つけられたナーマンは怒って家に帰ろうとしてしまったのであります。その時です、13節に入り、彼の人生が動いたのであります。彼は家来の一人が助言をいたしました。13節、我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。それはこういうことではないでしょうか。あなたには自分の思い描くシナリオだったら喜んでするでしょう。しかしあなたのシナリオよりも簡単なこの方法はあなたには受け入れがたいものでした。しかしナーマン将軍、その単純な方法でやってみたらいかがでしょうか。ナーマン将軍、私たちの努力や私たちの思い浮かぶシナリオではダメなんではないでしょうか。これまでもシナリオは ことごとく通らなかったではありませんか。もうすべてやり尽くしました。人間には無理だとしたら、どんな突拍子もない方法かもしれませんが、神の人の言うそのやり方を試してみてはいかがでしょうか。もう方法はそれ以外ないのではないでしょうか。そうでなければ将軍の病はそのままでしょうし、これから先それを癒すための努力は果てしなく続くのではないでしょうか。彼の心の中でそのような思いが与えられたのであります。この時ナーマンのプライドは音を立てて崩れ落ちました。自分はこの病について何もできない無力な人間なんだということが分かったのであります。そして子供のように謙遜になって、言われる通り川に入りました。幼子のように素直にエリシャの言葉を信じて、ナーマンは川の中で身を清め、そしてサラートが癒され清くなりました。なぜそんなに素直に、自分で自分の病をどうしようもない、どうすることもできないんだということが悟ったからであります。私たちもそうです。自分で自分の心の病をどうすることもできないのであります。エリシャはナーマンに、ただ身を洗いなさいと言いました。誤解してはいけません。ただとは、他の宗教だったら大変だろうな、ただ済まされないし、修行をしたり難行苦行をしたり、善行を積まなければならない、いろんなことをしなければならない、でもキリスト教はただ信じればいい、清めればいい、それは違います。ただ洗いなさいは、何でもいいからとにかく洗いなさいではありません。ただ洗いなさい、それは他にあなたが救われる方法はないのです。私たちが救われる方法はこれしかないと言っているのであります。だからただこの一時だけに励みなさいと神様は今日も私たちに語っているのであります。教会はナーマンのしもべのように、イエス・キリストを信じなさい、そうすればあなたは救われ神のことなると叫び続けています。あまりに単純で、そんなことがどうしてと思ってしまうことはないでしょうか。たった一度話を聞いただけで、 2,3 回話を聞いただけで信じていいんだろうか。それどころか、自分のどこがいけないんだろうか。それは少しはいけないところもあることは認めましょう。でも自分の中にはいい部分もいっぱいあるし、他の人から比べれば結構優しいし、まともだし、それを考えたら、このくらいなら神様も認めてくださるんではないんでしょうか。キリスト教の言う罪があっても、他でいくらでもカバーできるのではないでしょうか。これも全部ナーマンと同じ、私たち一人一人の心のシナリオであります。そういう私たちに神様はおっしゃるでしょう。あなたは本質を分かっていない、そして罪はそんなに甘いものではないのです。ヨルダン川で身を洗うということは、自分が思うよりもたやすいことではない。ナーマンにとってはそちらの方がたやすいことだと思ったかもしれません。しかし実際にそこに入るということは、案外たやすいことではないのです。それはヨルダン川で身を洗うということは、その姿をそこにさらけ出さなければなりません。自分が持ったザラーと汚されてしまった思い、心をその場所にさらしてしまわなければならないのであります。それでもこの方法を少しかないとナーマンは悟りました。ナーマンは最後すがるように7回ヨルダン川に身を沈めます。浸るごとに自分の無知を認め、そして自分の無力を認め、傲慢やプライドや、そして自分の思い描いていたシナリオを捨てて、そして罪深さを悔い改めつつ身を洗ったのであります。そして清くなったのです。さあ今日もう一度皆さんに問いかけたいのであります。目をつぶってしばらく心の中で考えていただけますでしょうか。救いについて今まで通り 自分のシナリオをあくまでも追求していくのか、そしてありとあらゆる方法を探し続けるのでしょうか、それとも単純な方法を今日試してみてはいかがでしょうか。私も皆さんにぜひお勧めしたいのはイエス・キリストをただ信じることです。無力さを認め、プライドを捨て、主イエス・キリストを私たちの救い主として信じて受け入れることであります。もしそう今日願い、単純にただ信じようと願う方がいますならば、ぜひ勇気を出して示していただければ感謝であります。手を挙げて示していただけますでしょうか。格別お祈りをしたいと思うのであります。私たちは自分で思い描いていたシナリオに固執してしまっていることはないでしょうか。私たちの思い描くシナリオとは別に神様の素晴らしいシナリオが用意されている。私たちはそちらの方をいつでも取ることのできる、そのような時に私たちは置かれているのであります。そしてナーマンのように単純にただ主イエスの前で悔い改めをして、そして新しい歩みに移りたいと願うことであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします。ナーマンにはプライドがあり、そして自分の思い描くシナリオがあり、多くのことを抱えながらおりました。しかしエリシャの問いかけ、あるいはしもべの言葉によって自分の無力さを知り、そして思い描いていたシナリオが愚かなものであったことを悟り、神様にすがるそのような思いを持って川に入り清くなったことを伺い、私たちもそのように神様の示してくださるシナリオに沿ってこの人生を新しくスタートすることができますように、一人一人にあなたがなおも語りかけを与えてくださいますようにお願いいたします。今日手を挙げられましたお一人お一人に主が共にいてくださり、励ましを与えてくださり、そして清い心を持ってなおもあなたと共に歩むことができる人生を与えてくださいますようにお願いいたします。なおもこのような集会は教会で開かれていることを感謝いたします。続けてお一人お一人があなたの御言葉を慕って教会へと足を運ぶことができるように導いてください。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。